本当に素晴らしい賛美歌を感謝いたします。本当に賛美歌というのは心を洗って、くださるというのか、私たち日々そういうメロディーの中にあって心を豊かにしたい、そういうことを実は今日のお話の最初にも考えているわけなんです。私勤めております大学はキリスト教主義の大学でございますから、春と秋に宗教週間、宗教といってもキリスト教週間なんですが、それがございます。祈りの時をゆっくり持つというものがございまして、特に春は新入生が多いもんですから、その大学の見学の精神というのか、そういうふうなものに関連したお話をというふうなことになっております。それは院長先生や学長先生がされるんですけれども、その他に総天祈祷会という、8時20分からの会で、お祈りの会でございますから、果たしてそれを総天と言えるのかどうかということがですね、いっぺん大真面目に、議題に上ったことあるんですけど、朝の礼拝というのも変だから、総天にしていきましょうと、非常にゆっくりゆったりとこう考えたんですけれども、その総天祈祷の時に私が担当になったわけでございます。私はあと2年足らずで今の大学定年退職になるもんですから、もうゆっくりとあと2年過ごしておこうと思ったら兄はからんやでございまして、急に昨年今年の、昨年なんですけれども2016年の宗教活動委員会というのがありまして、その教職員の宗教の、その集まりがあるんですけれども、その委員長をやれと、私そのもう十何年前に2年ほどやってて、もうこんなものは絶対当たってこないと思っとったんです。それが、そして若い人にずっとこうやってもらってたのが、それがなんで私がもう感覚もあってひっくり返りますよってこう言ったんですけれども、仕方なしにやらされたんですけれども、仕方なしで怒られますからないですけれども、その時にやはり私たち、そのクリスチャンとしての心というのはいかにあるべきか、見学の精神といってもですね、学校のスクールモットーがどうとかこうとか、そのもう一つ前が私たちは必要じゃないのかな。私たちがいかに毎日を、そのクリスチャンである毎日を送り、そしてその大学において奉仕しているかということ。その心の置き場所、置きどころというふうなもの。そういうふうなものをお話ししようと思ってですね、そういう題にしたのが実は、そのお話で、それをちょっと今日は あれなんですね、付け加えるというかちょっとアレンジしまして、話すことにいたしました。その時用いました賛美歌がこの恵みの光は253番。果たしてこの賛美歌が開会賛美歌にふさわしいのかどうかということはなかなか難しいところがあるかもしれません。例えば開会の賛美歌は非常に早朝な感じで、私はよく13番という希望の賛美歌の13番というのか111番というのはどっちかを用いるんですけれども、253って初めてでございましてですね、これが果たして開会賛美歌でいいのかなと思う時もあるかもしれませんが、しかし私たちの心、そのストレートな心の置きどころの中にこの賛美歌が持っている力強さというふうなもの、これは開会賛美歌でもいいんじゃないのかなと思うんです。実はこれは明治のアメリカでおそらくできた福音唱歌であろうと思います。アメリカの宣教師が日本に持ち込んで、でももうほとんどこの曲をアメリカで歌うこともありません。日本でも希望の賛美歌残っていますけど、賛美歌21になりますと消えてしまいまして、もうほとんど知らなくなっての困ったなと思うんでありますけれども、この賛美歌古いから削られたんでしょうか、そんなことあっていいのかなって思う。何か古いとかで、こういう歌詞がどうであるとか、何か理屈が先に立ってるような感じがして、私たち果たしてこの理屈の中で生きているんじゃないのかな。我が心の置きどころという、そういうふうに題をつけたとしたら、私たちは 心の置き所の前に、毎日の生き方は頭から口へのこの直接の関係で生きてるんじゃないのかな。理屈で論理的にものを考え、即座にそれを発する、口に発する、心というところをどこで通ってるのっていうふうな感じがですね、どうも最近するんです。何か理屈っぽい。例えば音楽を考えてみましてもね、ベートーベンの音楽というふうなものがあって、ベートーベンの音楽は、まあ、楽譜がありますから演奏ができますと。でそれを現代のそういう人の心で演奏してたものが、最近は当時はこういうふうな楽譜で、こういう 楽器でこういう奏法で弾いておった、だからこうせねばならないという音楽学者がそういう理屈をつけてきたわけです。そうするとそんなになんか博物館によって聞くような感じでありました。もっと我々はもっと心のこもったものを聞きたいの。当時はこうであって、こうであって、こうである、こうである、まあ私もそういう仕事をしてますから、それだって正しいかもしれないけども、あまりにも豊かさに欠けておる、どうもそんな感じが するんでありまして、この理屈っぽさっていうふうなものの中に、逆に今日のこの253番のこの力強さ、この信仰というのをストレートに表す力、それはもう一度私たちに心はどこにあって神様を信じるのかということを考えさせていただくことになりはしないかと思って、話をしようと思います。前置きが理屈が長くなってくる、これが現代人、今も私は現代人なのかもしれませんが、さて私にはこの253番の賛美歌のイメージがある小説に結びついて、どうもそれから消えることはないのです。その小説、まあちょっともう古くなりましたけれども、かなり1997年に発刊されたものでして、その当時は非常に評判になって、私は未だに面白いと思いますし、実はこの前私の研究室にこの本をポンと重ね、置いてあると、3年生の4年生か4年生の学生が来て、わあこの本私大好き、お君そんな読んでるの、これいいですねっていうふうに言ってもらったんで、すごく嬉しかったんですが、その小説は瀬能カッパという人の作でございます。瀬能はじめという名前なんですけれど、本名、まあ、しかしカッパの方が通りになって本名が瀬能カッパになってまして、1930年ですから今86歳になりますか、元気にいらっしゃるんです。神戸の生まれのグラフィックデザイナー、舞台美術家で、神戸の長田から高取のあの辺りでお生まれになりまして、であの辺りで育てて、今でいう神戸高校、神戸日中にこう学んでおられる、まあ、そういう方なんですが、その方の小説、一番最初の小説、少年 H という、あのあれですね、アルファベットの H、 少年 H という小説が1997年にこう刊行されまして、これ上下2冊なんです。これなかなか面白い。少年 H ってどうして H というか、瀬能はじめという名前なんで、 お母さんがこの H という文字をあれですね、セーターのところに、あの編んでもらって、で H で、それで少年 H というふうになってるんですが、その人が見た戦前から戦中、そして終戦直後の神戸、そこで生活するという意味、そういうふうなものを取った小説で非常に面白いもんで、まだまだ先ほどの学生のようにですね、あ、読まれているのかと思ったんですが、その上巻にですね、先ほどのタンバリンの話が出てくる。まさにタンバリンという章なんです。こういうふうに書き出してあります。H はタンバリンの音が嫌いだった。タンバリンの音を3歳の頃から聞いていたが、小学校に入ってから急に嫌いになり始めたのだ。3年生になるとますます拒否感が強くなり、他の人に聞こえないぐらい遠くかすかな音でもすぐに分かった。 H はタンバリンの音が聞こえてくると路地に逃げ込んで友達の目から隠れた。タンバリンのあの音、バッと隠れる。小学校時代、タンバリンに関する出来事に嫌悪感が存在しているわけです。 まあおそらくタンバリンの音ではなしに、それに付随する出来事で身を隠すんだろうと。どんな出来事だったろうか。こう書いてあります。タンバリンの音はいつも太鼓の音に混ざってだんだん近づいてきた。キリスト教の街頭伝道の一体がやってくる音なのだ。太鼓を叩いているのは丸屋薬局の山岡のおじさんで、タンブリンを叩き、ね、タンブリンを叩きながら人一倍大きな声で賛美歌を歌っているのが H の母親のとし子だった。一帯が行進する範囲は広く、 H が通っている長良小学校の周辺の道はすべて回っていたから、学友の誰もがタンバリンを打ち流しながら歩く H の母親の姿を知っていた。戦前のキリスト教の街頭伝道の姿であります。ある意味ではこれはですね、キリスト教の伝道の典型的な姿であるかもしれません。特に戦前そういうことで起こっただろう。今でも旗を立ててというのもあると思います。どうでしょうか。これを H の母親が参加していたところに恥ずかしさを感じたんだろう。これはわかるわけです。本当にそういうふうなことで一途な母親、その母親がいいと思ってイエス様のことを知らせる、神は愛なりとやってるんだけど、それでタンバリンを叩いてですね、でその時の歌が今の歌ならちょうど合ってるんじゃないか、めぐみのってダンダンとバイダンうまく合うんです。でそれもある種その歌詞自体が非常によく合う。だからこれ何の曲かなってのは分かりませんけど、この曲だってよく合ってると思うし、おそらく歌われてたと思うんです。またそういう歌ではあったわけです。この253というのは、この一途な伝道にあって扱われた賛美歌、その一途さがあれですね、物皆移れど恵みの光、永遠にぞ輝く神は愛なり。素晴らしい歌詞だと思います。素晴らしいですね。これ永遠の神の愛を一途に世間の人々に伝える非常にシンプルな力強さっていうのか、ある意味じゃ信仰の原型というのがここにあると思いませんか。ところが H はタンバリンを叩きながら一番大きな声で賛美歌を歌う母の姿に恥ずかしさを覚えた。まあそういう街頭伝道の姿は戦前でも一種の気恥ずかしさを持っていたということも、この H の記述から事実かもしれません。特に現代人にはこの傾向は顕著でしょう。そりゃやりすぎだろうとか、また変な一団が来たよこれはってな感じです。自分もあれには加われたくねえやってな感じになるかもしれません。どうでしょう。そこで H は母に直談判いたします。ちゃんと真面目な青年でありますから、こういうことは言います。教会へ行かんとは言わへん、僕も日曜学校はやめんと行くけど、タンバリン叩いて歌いながら街を歩くのだけはやめてよと頼んだが無駄だった。こう書いてある。だから H も信仰してる気持ちは持っていない。ただしタンバリンを叩いてそれだけはやめてちょうだいお母さんと、こう、まあ、子供心に言ったわけです。でも母も負けてはおりません。その度に母は、ね、彼女は不思議そうな顔をして、不思議そうな顔をして、なんで神様のことを知らない人たちに教え導いてあげているんやから、ちっとも恥ずかしいことなんかないよと言ったって。うん、それも一理、母にとっては一途ですから一理。でも子供は恥ずかしい。信仰にまさに一途、伝道に一途な母の姿であるからね、私たちも思わずやりすぎとかそこまではできないと言っても、何かそれ以上素朴な信仰を羨ましく思いませんか。 いいお母さんだなとか、いいクリスチャンだなって、でも私にはできないというのがちょっとある。そういうところ私たちは感じないだろう。特に現代人ならもっとある。もっとスマートなやり方があるんじゃござんせんかってな感じが現代人のやり方。本当に神の愛というのは私たちは理解できている。今日の聖句でも出てくるように、神が御子を世に遣わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。ヨハネの 3-17 にしてもそうですし、もっともっと有名なその一つ前の、神はその一人をお与えになったほどに世を愛された、一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。それを知らせるために街頭でこう言ってね、神は愛なりとこう言ってるんですよって。神の愛は十分に理解してて、信仰の基盤をそこに置いている私たちということも分かっているんだが、どうもそれは恥ずかしい。そうなるとどう考えるかというと、その方法ではなく他の方法があるんじゃないのかな。あ、そうだ、私たちは、自分たちはそういうふうに神の愛というのを非常に力強く受け止めることもできる。でもそれを他の人に伝道するという、これは私たちも大きな意味を持っている。大きな、そういう存在であることは私たちも認識している。でもその伝道の方法が正面切って神は愛なり、バーンと言ってドーンという世界ではですね、こいつはちょっと気恥ずかしい。じゃあ現代人にはタンバリンの伝道は行き過ぎているのか。じゃあ現代人にあった伝道方法とは何だろうか。確かに新しい伝道方法が注目されるかもしれない。新しい方法、例えば新しいメディアによってっていうのもある。これは大事なことです。でもそれがあるからいて、そこに飛びついてそこで終わるっていうことでおしまいとしていないだろうか。もう一度私たちは振り返って、肉声で心の叫びとして直接的な伝道も同じように重要であるっていうことを分かりながらもそれをしているかどうか。頭では分かってるかもしれないから、そういうことをしているかどうか。今日の賛美歌を歌った時に、あの力強さというのは、これはやっぱりその神の愛というふうなものを私たちが分かるから、力強さをすごく何て言うのかな、感動しながら歌って伝道するということであろう。ところが最近はどうもその方法論というんでしょうか、あまりにも論理的にこうすればより有効な方法となると理屈をつけすることがないだろうか。もう一度言うと、頭から口への直接的な行動、こういうふうに論理的にすればこうなってこういくと、そこに心の回路を通過しているかどうか。私たちが本当に心から神様を信じて、その心の置きどころがあるからこそ皆さんに伝えるとか、神様からの愛がいただいてるという感謝があるというふうに、どうでしょう。そういうふうな伝道方法っていうのを考えてるだろうか。神は愛なりと口にする。これは本当に心から発した言葉だと思います。直接人に訴える素朴な伝道の姿ではないの。メディアとともにそういうふうに私たちの素朴な伝道の姿、つまり手続きばかりの現代人の生活の中で、あまりにも方法論にとらわれたものではない、神を愛なり、私たちの心がここにある、そういうふうなものを私たちは知ってるんです。私たちはだから神様を愛してるんです、そして神様に愛されてるんですと、そこで終わるんでなしに、そのことを直接的にキリストをまだ知らない、キリスト教をまだ知らない人たちに伝える義務があるんじゃないでしょうか。 その時には私たちはどうもまだ知らないことが多々あることも経験します。一つの経験を申しますと、この本の中にそういうふうに子供たちに見つかって次の日どう言われるか、母がダンとこうやってるとき、次に次の日こうなってるわけです。翌日決まって数人にね、H が取り囲まれ、アーメン、そうめん、ひやそうめん、信ずる者は誰もみんな救われんと囃し立てられることになっていたと。まあ皆さんもよく聞かれると思います。アーメン、そうめん、ひやそうめん。でもこのひやそうめんは先ほど森の長老にお伺いすると、これは三輪そうめんではないのかと。このそうん、このそうですね、そうめんは三輪が 名物でありますから、奈良の三輪そうめん、アーメンそうめん、三輪そうめん、その方がきれいなと思うんですけど、私もその説大賛成、おそらくそうかもしれませんけれども、アーメンそうめん、冷やそうめん、信ずる者は誰もみんな救われん、後の信ずる者は誰も救われんと囃し立てられてるけど、それがキリスト教の教えでしょ。それを囃し立てられてる。もっとしっかりと、そのことはもっと本当すごいんだよ。さあその一つ前のアーメンそうめん、冷やそうめん、アーメンそうめん、三輪そうめん、どちらでも結構です。これなんでそんなこと言われるんだろうか。これを実は私自身の経験もあります。私はですね、大学でチャペルを担当することがございます。まあチャペルでトーク、チャペルトークもありますけれども、司会もいたします。で特に1年生が入った入学式直後の学部でのチャペルで、私司会を必ず週1回はしまして、その時で、その時に学生に言うことがあります。皆さんね、アーメンってわかる？というわけです。アーメンってね、これはねその通りでございますというね、そういうことでいいと思うよ。だからこう今までこう言ったことが、あ、まさにその通り、イエスさんの言われる、それその通り、私たちをこうする、その通り、それがヘブル語でアーメンという言葉なんですよ。だからね、アーメンという言葉は大きな意味を持っているんですよ。といえばその日の学生が感想を書いてきてくれます。その時にアーメンの意味を初めて知りましたっていうことがたくさん書いてくるんです。ああ、私たちは当たり前でアーメン言ってるけど、知らない人にとってはまさにアーメン、そうめん、冷やそうめんなんだ。アーメンってのはもっと大事なんだ。だから教会の DVD を見せて講義をします。そしてそこで賛美歌が歌われます。それはイギリスの教会ですから、テロップで日本語が出ます。でその日本語で出て最後にアーメンもカタカナでアーメンって書いてくれてます。それを説明しておきますと、その授業でも、ああ、やはりアーメンという言葉は大切だということが分かりましたというふうに書いてくれる。だから私たち伝道といえば、さあね、愛されてますっていうのも大事ですけど、もう一つアーメンとかそういう言葉、だからヘンデルのメサイアでハレルヤコーラスでハレルヤって、これ嬉しいということ、なんで嬉しいか、そのハレルヤという言葉を知ったら分かるでしょっていうわけ。伝道って当たり前のこと、ものすごく当たり前のことから始めなければいけないというのが痛感するんです。アーメンという言葉は単なる呪文ではないんです。心の中から発せられた言葉なんです。私たちの心の置き所から、そこから出てきた言葉なんです。そう言いますとね、学生はすごく反応する。どうでしょうか、ね、え、そういうふうな、私たちは伝道というのはそこから始めていく必要があるんじゃないでしょうか、ね、え、私たちは自らの信仰生活を貫きます。そしてその貫いて、ね、え、愛されてるんですよ私たちは、 あ、今ふっと思い出しました。私その時に、皆さんは神様に愛されてるんですよというお話もよくします。それ1年の最初の時に、愛するよりも愛されるってことどう嬉しいでしょって言ったら、すっごく喜んで書きます。はあ、愛されてるんだなっていう言葉の優しさが分かりました。そういう言葉なんだ。私たちは愛するってことはね、割に能動的にします。でも愛されてる、本当に愛されてるってことが分かったとき、どんだけ嬉しいか、その言葉にすごく反応します。ですから私たちどうでしょう、自分たちの信仰生活を貫き、そして愛されてるということから、ね、それをその自信を持って人々にその神が愛するという共感を得ることが私たちは大切なんでしょう。そしてその共感を得るということが伝道なんでしょう。心の置きどころ、どこにあるかを再確認し、神は愛なりっていう言葉をですね、重さを知ることだと思うんです。神は愛なり。今日読んでいただきましたように、神はその一人子を、ね、お与えになったほどによう愛されたという言葉の重さ、神は愛なり。そこで、ね、御父は御子を愛してその手に全てを委ねられたというヨハネの3の35、あの瞑想の言葉に書いておきましたけれども、そういうふうにして神は愛なりっていう言葉は重さを持っていて、そしてその神は愛なりというその意味を、心の置き場をきちっとして、こういうことなんだよ、だから一緒に神に愛されてるっていうことを喜ばないっていうところから始めるということを、まあ、ちょうど学校ですからすぐそういうふうに、まあ、教師というのはすぐそう考えしまうんでいかんですね。はい。まあ、伝道の方法も大切ですけれども、私たちはその生き様、もちろんその語る人の生き様でもありますけど、それよりも、まず何よりも聖書にあるイエス様の生き様、そのものに真実がある。でしょう。ですから、その真実がある。だからこそ日常で素朴な力強い神への愛というのが、神は愛なりって言葉が発せられるんじゃないのかな。まあそうは言っても私だってそうはできません。でもそういうふうな機会は与えられるというのが、私たちが、私はみんなにそのあれですね、蒼天祈祷で皆さんにお話しするということでもう一度与えられて、ああそうだ、自分もこうしなくちゃいかんという意味でここまでようやくたどり着いている、まだたどり着いていないと思いますけど、ようやく少し入り口の近くまで行ったのかもしれない。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世は救われるためである。あ、神がですね、私たちを愛されている。これなんだな。つまり、神に愛されているという確信、それと安心感、そこに私たちの心の置きどころがあるんではないだろうかと思うように至ったわけです。これは思うように至っただけで、実践が伴うかどうかというと、私にはまだまだそんなに至っていない。でも、そういうことを分かれば、次に一歩出ようという気持ちにはなりませんかっていうことです。もうおそらく皆さんはもう一歩二歩先を歩まれている。私はようやくそこで分かった。二歩歩いたら次、次と歩いていくということじゃないんでしょうか。私たちは口と頭の関係の生活にとどまるんではないというわけです。じゃあもう一度最後に、その確信は何だろうかってなると、閉会賛美歌の251番、これはもう有名すぎるほど有名な、主我を愛すであります。 Jesus loves me、ね、神はイエス様、神は私を、ね、主は私を愛しておられます。 This I know、 私もちろん知ってますよ。For the Bible tells me so. なんとなりゃ、聖書に全部そのことが述べられているということを私は知っています。考えてみたら、このちょっと最後お話ですけど、主我を愛すと、ですね、この歌詞の中に今の歌詞ではあれですね、聖書はそう言うというところはないですね。主我を愛す、主は強ければ。あれ明治ではちゃんとあったんですよ。イエス我を愛す、そう聖書を申しますって言うんです、うん、そういう歌詞だったんです最初は。で、面白いのは、はい、イエス、アイスっていうの、はい、イエス、アイスって、なんで、はいなので、イエス、ジーザス、ラブズミーっていうの、イエスをはいと訳したん、うん、なんですけれどもね。そういう訳が、実はあるんですけれども、本当に、ジーザス、ラブズミー、This I know, for the Bible tells me so。当然ですけれども、私たちの心の置きどころには、聖書というふうな、そこの信仰があるから、私たちは、ジーザス、イエス様に愛されて、神に愛されているということで、日々生活を送り、それを人々に伝える義務というのか、そういうふうなものがある。そこに我が心の置きどころを置くということはどうなんだろうかと考える毎日でございます。